一気当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ。こんにちは、浅野真澄です。
はい、こんにちは、生田目瞳です。真澄、
はい、
声優アワードでベストパーソナリティ賞受賞おめでとうございます。と
ありがとうございます。
おめでとう。
あ、ありがとう。ところで話は変わるんだけど。
おやおや、早いな。
あっという間に変えちゃうんだけど。
うん、なんだい？
東京国際アニメフェア、
うん、
に私たち出るらしいよ。
そうなんだよ。
ねえ。
しかも、
あ、びっくりだよね。
うん。
あのね、朝むちゃくちゃ早いって知ってた。
ね、
私一応聞いて、聞き返したもん。え？って。
なんとですね、ですね、3月24日25日に東京ビッグサイトで開催している東京国際アニメフェアのイベントの詳細が決まったということなんですけども、
はい、
25日の日曜日朝10時半からですね、
10時半ですよ、メインステージにて
一気当選 DDR の公開録音を行います。
はい、公開録音と言いつつカメラが入るらしいですよ。
すごい。
すごいね。
ってことはさ、寝起きの顔がさ半永久的に残るってことだよね。そうだよ。
しかもさ、25日のこの10時半のメインステージの一番日曜日の一番初めのイベントならしいじゃん。
うわー、テンション上がらないね。
上がらないしさ、いいのかな私たちが。
本当だよ。うわー、ということでですね、出演はですね、私たち2人、あの浅野真澄、生田目瞳のほか、千原みのりちゃん、門脇舞ちゃん、そしてオープニングを歌っている狩幸舞さんも登場します。
はい、
はい、
ということは歌もあるのかしらね。やっぱり
生で歌うんじゃない、
歌ってくれるんじゃないかしら。
おー
おー、楽しみ
ね。はい、
それだけだね。
楽しみだ
楽しみだの。
まあでもね、朝早いんですけど、皆さんぜひ来てほしいなと。
そう、ぜひ遊び来てくださいよ。
はい、じゃないと私たちも早起きした甲斐がないからね。
そうね、
誰もいなかった
よね。いなかったら寂しいよね。5人とかだったらちょっともうすごい。
そしたらね、私ね、あの進行を無視して愚痴り始めるね。
うん、どうにでもなれと。
はい、なのでぜひ来てください。
遊び来てくださいね。
それではそろそろ始めましょう。
うん、
一気当選を愛する投手たちに直。
ただいまからこのラジオ番組を
お聞きなさい。
あんたなんか打天使が怖いだけじゃないの。
なんだと。全100分にも及ぶ新たなアクエリオンの前編がついに完成。 OVA 創世のアクエリオン裏切りの翼、5月25日発売。俺は貴様を許さねえ。メディア
ファミリー、一気当選ゲストトーク。それでは早速ゲストを紹介しましょう。
はい、一気当選ドラゴンデスティニーの制作委員会、一気当選 DD パートナーズの一員の、コミックトラノアナ塚本博さんです。
はい、トラノアナの中の人こと塚本博です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんか塚本さん胸毛がすごいらしいですね。
その話かいきなり。
すごいね、いきなり来たね。
すっごい毛深いんだって
ね。でも毛深い人って、このさあ、でもあ
なんかすごい、なんかさ、なんかあの、いいですか、あの塚本さんの体をこう見てるとですね、
はい、
手首から上にはほとんど毛がないじゃないですか。
そうないね。
で、手首から下にはなんかびっしり生えてるじゃないですか、なんかこうさ、なんていうの、網タイツを履いてるみたいな。
手首のとこまで。
美容院で髪の毛切ってもらうときに、
はい、
後ろの毛切るときに、
はい、
美容院さん困ってたんですよ、こうやって。
あ、
背中と毛がどこまで。
背投げもあるってことですか。
背投げもあるから、
はい、
これどこまで切っていいんですかね。
一つみたいなことだ。
そうだよね、
全体毛がどこかで繋がってるってことですよね。
そうそうそう、
途切れるとこなく。
そうそうそう、
すごい世界中。
誰が
みたいなことだ。さて、毛の話はいいとして、毛の話はいいとしてですね、
すごい、自分で言っといて自分でもう終わ
り。今日はですね、一気当選 DD パートナーズのメンバーとしてお話をいろいろ伺っていきたいんですけども、その前に質問なんですが、虎の穴って漫画とかを売ってるお店ですよね。
はい。
これなんで一気当選 DD パートナーズに入ってるんですか。
そうですね、やっぱりこう
儲かるから。
儲かるからっていうか、エロいからっていうか。
エロいから、エロいから、
エロいからイコール儲かるからっていう。
エロいイコール儲かるイコール虎の穴なんですか。
うん、って言っちゃうと、まあ、まあ、真面目な話をしますとですね、
はい、
まあ漫画もともとこの作品を売ってて、で、まあ、よく漫画、トラナーっていうかアニメになるような漫画をいっぱい売ってるわけなんですけど、で、よくメディアファクトリーさんなんかと、なんかこれ、次アニメ化で売れるもんとか、 どうですかないですかみたいな感じになった時に、
はい、
まあ一気当選前売れたんだしやればいいじゃないですかってことをずっと言ってたら、うん、やることになったっていうんで、
はい、
でなんかやる気だったですよね一緒にやりませんかみたいな感じで、
はい、
じゃあやりましょうやりましょうって。
あ、それでパートナーズに入ったんですか。
そういうもう流れです。
へー。ちなみにこの一気当選 DD パートナーズっていうのは制作委員会の別名みたいなもんですね。
そうです。
何人ぐらいいるんですか。
何人？
何？
何会社じゃないの？
あ、そっか。そっか。サークルみたいなノリになっちゃった。
まあサークルみたいなノリで委員会やってますけどね、やっぱりね。はい、もう昨日ももうずっとどっかんどっか盛り上がってました、
ね。何やるんですか実際は、
うん？
制作委員会的なものっつの。
どうやったら脱がせるかとかね、キャラクターを。まあそうですよ。
なんで？わかりづらい。
ごめんなさいね。要するにどうやったらお客さんが喜んでくれるかというどういう映像を入れたら、
はい、
みんなよっしゃよっしゃってわしわしわしって感じになるかと。
そういう会議を開いてるんですか。
そういう会議でどういうのを特典にしたら喜ぶかとか、
はい、へー、エロい会議だね、
うん、
一気当選に限って言えば
なんか悶々とした感じね。
だからいかにやっぱりこう一気当選だとみんなやっぱりどう服が破れるかとか、
うんうんうん、
みんな期待するじゃないですか、
はい、
だからそういった話もするわけですよ。
や
っぱこういう風にして
前から破けた方がいいとかそういうことですか。あれ
違う。そういうことですよね。でもね、下乳が見えた方がいいとか
そういうことです。
でこの間無修正版って見ました。プロモーションビデオのあれのなんかコミケで売られて、
あ、見ました見ました。
であれでを作ってる時も見せられたんですよ。これどうですか、うん、胸のこれとかとか言われて、
うん、
いやちょっと破けて見えるのはいいけど、
うん、
まあなんか無理やり出すのはどうなんですかみたいな話をしてるわけですよ、そういうこととか。
あ、真面目に。なるほどね。
そしたら、なんか誰かいきなり委員会の人が、メディアファクトの偉い人が、
はい、
じゃあ、乳首の色変えればいいんですかねとか。
全然。そういうことなの
違うだろうと思うんですけどね、そんなのね。
へぇー。そんな話をしている一気当選 DD パートナーズ、なんか変な印象になっちゃった ね。
そうだね。なんかおかしな家ね。
ね、
まあ、ちょっと誇張して言いましたけど、
はい、
あんまり間違えてないかなっていうふうに思いますね。
あ、なるほどね。アニメ化が決まったりすると、やっぱりまた売り上げが上がるんですか。
売り上げ上がりますよ。上がります、上がります。
儲かります、やっぱり。
儲かります、儲かります。まあ、僕らよりも、まあ、その、ね、先生が儲かるわけなんですけどね。
あ、
漫画が売れれば。
そうですね。
なん
ですけど。へー、なるほどな。
そうか、うん、ということなんですけれども、
うん、
そういえば、先行放送が ATX で始まってるじゃないですか、一気当選も、はいはい。第1話とかってどうですか、感想は、塚本さん的には。
まあ、ね、白布が早く出ないかな、とこう思った。
ありがとうございます。そうですよね。
そうなんですよ。
はい。そうだよ。白布は全然もう白布のハの字もないみたいなね。
そうだね。
状態ですから。
わ、はい、かんない感じだもんね。何が始まったみたいな感じだもんね。白布がメインだからさ。
うん。
あれって思っちゃって。
でも、オープニングとエンディングすごいですよね。
うん、
映像。
ああ、私ね、
うん。
実はエンディングを見たけど、オープニング見てないんだよね、まだ。
そうなんだ。でもね、エンディングの方がすごい。
うん。
なんか、なんていうか、胸が、一時期ほら、シャラポワとかがしてるあったじゃないですか。
ありますね。
つけるやつね。
パッと。うん。ピクってさせるやつ。あれが全員装着してる状態なんだよ。
浮いてるんですよ、全部。服の上からなんか。
う
ん、
そうそうそう。そうだった、そうだった。
うん。なんかよくさ、こう、なんていうの、こう、手首がさ、手首が見えるっていうのあるけど、なんか、乳輪っていうかさ、その周りまで見えるっていうのがすごいよね。
すごかったね。
どんだけ膨らんでんだよ、そこんとこっていう。うん、
いや、はい、制服の上から見える。なんで浮いてんだよって感じで。
すごかったですもん。
でもなんでって言うけど、それあれですよね、パートナーズの皆さんがそういう風にしたんでしょ。
いや、まあ、だから、
あれは
制作、そうしようって。だから僕らも、いや、僕もびっくりしました、あれには。だって浮いてるんですよ、服の上から。ありえないじゃないですか。
浮いてるでもいいって思ったんですよね。
いや、まあ、偉いなぁと思って作ってる人はと。だって僕ら言ってないのに、まあこれぐらいやっちゃった方がいいよね、みたいな感じで頑張って、
はい。そういう意味ではもうなんかファンタジーだよね。
ね、
胸に対する。
そうだね。
はい。
すごいな、
ね、そういったなんかの、今流れてるやつが今度トラナナで。
はい。
先行上映で。
おぉ、やるんですか。
やるんで。
イベント。
うん。
あ、それいつですか
?31、3月3。31、トラナナで、
はい、
先行上映会やるんで。
うわー、何人ぐらい入るんですかね、それ。
80人ぐらいだったかな、
。
だったかなとか言って。
80人みんなであれ見るってすごいね。なんか、うん。
詳しくは、その辺はウェブサイトの方で。
調べてくださいと。
ご案内しますんで。
へー。
よかったら。
すごいな。でもなんかそんな風にこう手広くやってる虎の穴さんはなんか、テンポも増えるらしいじゃないですか。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
成績がいいってことだよね。
私この間、イベント、まず全然別作品なんですけれども、はい、虎の穴さんでイベントやりまして、はい、その時、オープン記念の色紙を書きました。
へ、はい、すごい。
ありがとうございます。
ということで、何点が増えるんですか？
松田店ですね。
はは、松田店、
うん。東京の、そうじゃないと分かんないかもしれないけど、うん、町田にできます。
あれですよね、フロム A とかアンとかで、なぜか神奈川県のとこに求人が出てる町田
です。そうです、そうです、そうです。
東京じゃないんかいっていう町田で、はい、虎の穴が、また新たにできる。
できます、できます。
何日オープンですか、それは。
14日、4月の14日オープンで。
ああ、あと1ヶ月ですね、ちょうどね。はい。
すごいですね。ほんと、どんどんどんどん拡大して。
ほんとだ。着々とこうなんか業界に根を下ろしているというかね。
で、オープン記念で、後で細かくそれがご案内、ウェブでしますけど、はい、一期当選のクリアファイルを、配る予定なんで。
はい、質問です。そのクリアファイルに白布の絵はついてますか？
白布の絵です。
やった
ー！ わー！ すごい喜びをだよ。
だって全然白布出てこないんだもん。
任せてください。
缶は出てきます？
白布と旅毛です。
ごめんね。
まあ別にいいよ。いいよ。だって他のポスターとかはいるもん。
そうなんで、他のポスターにさ、白布いなかったりするんだよね。
ちなみに今、僕の家にあるフィギュアはカウのフィギュアなんですけどね。
まあ、ありがとうございます。
どっちの味方なんだ
別に私たち敵でも何でもないじゃない。仲良くやろうよ。
はい。ということでですね、で、4月からですね、一期当選の、ドラゴンデスティニーの本放送が始まるんですけど、虎の穴さんではそのさっきの上映会の他にも、なんかいろいろやったりしないんですか、こう。情報誌の表紙に
虎だよの、虎だよって私たちもやってるしね。
そう。
無料で。虎の書いてるし、表紙になったりしないかな。
ね、なったりしないかな。
一応ですね、漫画みたいなのをですね、載っけようかなっていうのは今計画しててですね。
は
い、特別広告漫画みたいな感じで。この虎の穴の、ミコちゃんの一期当選編みたいなのを考えたりとかですね。
いいじゃないですか。
いろいろ考えてるし、
あとコラボだコラボ。
うん。
まあなんか当然まあ将来的には DVD も出ると思うんで、うん、その時にはイベントも。
あ、はあ、い、イベントもぜひぜひ。
出てもらいたいなと。
やったー。
やったー。
そっか、じゃああれですね、この虎の穴さんで配っている虎だよは虎の穴さんに行けばあるんですよね。
あります、
うん、あ、じゃあその虎だよをですね、ぜひ皆さんチェックしてですね。
フリーペーパーですもんね。
そう、だから早くなくなっちゃうんですよね。
うん、ああ、そうなんですか。
早めに取りに来ていただければ。
そっか、そんなのいっぱい吸ってくださいよ。
また。
いろいろあるんだよ、きっと。
ね、大人の事情がさ。
そっか、そっか。その、なんていうの、ちょっとほら。多すぎて、うん、こう世にいっぱいありすぎると価値観がなくなってしまうじゃない、うん、やっぱちょっとレア度を持たないといけないと思うんだ。
そっかそっか。でもさ、メディアファクトリーさんが広告入れたりとかしたらいっぱいすれますよね。
言ってくれますね。それもうそのね、僕から言えなかったんですよ今それ。広告がいっぱい入れば、まあ、いっぱいすれるんで。
どうしよう、私すっごい怒られないかな、後で。大丈夫じゃない。
本当、急所を政権好きされたりしないかな。
はい、その場合は、ぜひ今のトークはカットしてください。
そうですね。はい。ということでですね、じゃあそんな感じで、いろいろこれからも、虎の穴さんと一期当選はですね、年頃に、いろいろ展開していくみたいなので、
はい、末永くよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、うん、今日はどうもありがとうございました。
なんかあっという間でしたね。
あっという間でしたね。なんか、
はい、いろいろ聞きたいようなことがいっぱいあったよな。
ね。あ、でもなんか最後にお知らせとかいろいろまとめて教えてくださる。
お知らせ。松田店のオープン以外に何かあるかな。
あれ、
あれ、
まあ、もうないんですか。
そうですね。うん。
ないんだ。ないのかよ。
落ちてないじゃないですか、本当にも。まあ、さっき言ったようにクリアファイル配りますし、当然、なんかイベントやれたらっていうの持ってますので、はい、ぜひお願いできればと思いますし、本当にお二人がコラムを書いてもらってるんで、虎大の方には、
はい、
ぜひぜひ読んでいただければと思いますので、
はい、
ぜひ応援していただければと思います。
おー、ありがとうございます。
わかりました。
いや、本当に今日は、本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
ということで、コミック虎の穴の塚本浩さんでした。
ありがとうございました。
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 それでは、ここで一曲お聴きください。一期当選ドラゴンディスティニーのオープニングテーマ曲です。かりゆきまいさんで、ハート&ソウル。
素敵に情熱、素敵に壮絶。一度決めたら迷わない。涙溢れても、気遣いたくても、信じることをやめない。奥にあるものは幾千年も昔から消えない。
曜10時半から東京ビッグサイトで行います一期当選 DDR 公開録音ではこの曲を生で聴けるので皆さん楽しみにしていてくださいね。ということで狩雪舞さんでハート&ソウルでした。一期当選 DDR ドラゴンディズニーラジオ、この番組は浅野ますみと名畑のひとみがお送りしております。バカって言うな。私浅野ますみ演じる孫作白夫はバカと言われるのが大嫌い。だったら白夫にわからないように褒め殺し、こっそりバカって言っちゃいましょう。はい、ということでですね、このコーナーものすごくたくさんメールが来てるんです
けども、すごい多いんだよね。
ねえ、じゃあどんどん紹介していきましょうか。
うん、
じゃあナボちゃんどうぞ。
私から行こうか。
うん、
ね、お名前は渡辺正幸、呼び捨て希望ということなんで。
はい。
はい。秋田県からいただきました。
おう。
みんなお前のことが好きだからそう言うんだよ。
ああ。ポジティブだね。
私よくこれ言われるね。
あ、ほんと？みんなナボちゃんが好きだから言うんだよ。
よく言われる。なんでそのこと言うの？とかさ、よくからかわれるじゃん。どちらかというと、多分、マズミも私もさ。
あ、そうだね。私たち二人ともね、
うん。そういう時に、あ、好きだからに決まってんじゃんってみんな言うんだよね。みんな安いんだよ。好きって言葉は安いんだよ。
お前の好きは安いんだよと
思うんだけど。
本当だよね。全然嬉しくないわ
と。そうそうそう。
いうことですよ。
はい。
じゃあ私の方も紹介しますよ。
うん、
ですね、東京都のイオカンゼリーさんからいただきました。
お。
君はあれだね。母性本能くすぐるタイプだね。なんかさ、同じバカでもさ、可愛いバカと腹の立つバカっているよね。
あるね。
うん。可愛いバカは母性本能くすぐるよね。
あ、そうね。
例えばほら、バナナで滑るとかさ。
あー。
って思うじゃん。バナナで滑る？でも可愛いキュンみたいな。
なんか、あー、バカだねっていう感じだね。
そうそうそうそうそう。そうそうそうそう。そうなの、そうなの。
あー、なるほどな。
でもさ、私ね、時々思うんだけど、うんうん、私さ、母性本能ないみたい。
あ？
なんかさ、
ごめん今変な声でしょだ。
なんかさ、なんかさ、あのほら、年下の男の子とかさ、うん、こうなんかちょっとこう抜けたこととかやってると、うん、キュンってするとかって言うじゃない、うん、私、ものすごくイラッとくるんだよね。なんかこう、なんていうの？母性本能が、あ、今くすぐられたっていう瞬間がほとんどないんだよね。
なんだろう、優しい気持ちがないんじゃない？
ひどーい！
あ、はい、こうかかったしかも。
ひどい。じゃあどんな時に母性本能がくすぐられるか言ってみろほら。
私はいつでもくすぐられてるよ。
ほんと？
もう安いけど。
安い母性本能だけど。例えば？
例えば、うん、いや本当になんかちょっと、こう、例えば漢字の読み方がわかんなかったりすると、あ、かわいいってなる。
あ、ほんと？うん、あ、ならないわ。大丈夫ってなっちゃう。なんで調べてこなかったのみたいなことになっちゃう。
まあそういう時もあるよね。あ、うん、すごい誰でも読めるようなのに読めなかったりすると、うん、うん、って思うけど。
そうだよね。そ
う
か。
うん、
はい。ということでそんなお便りでしたが、もうちょっと紹介できますかね。
もう一個ぐらいいけるか。
はい。
どうぞどうぞ。じゃあ私いきますね。孤独と一緒さんからいただきました。ありがとうございます。経典越えの発想だね。
何経典越えって。
K 点ってさ、ジャンプで知らない？
え？
スキージャンプでさ、K 点っていうさ、まあ、あれってなんで K 点なんだろう？危険の K なの？いや、そんなわけないな。なんか、ある程度の行くとこれを超えるともう危険ですよみたいなラインがあるのよ、K 点っていう。
どこに？
え、地面に？
地面に？
あんの、何メートルか忘れちゃったけど、100メートル、120ぐらいかな。120ぐらい行くと K 点超えとか言うのよ。
へ
ぇー。スキージャンプでね。
うん。
だから要はそういうことなんじゃないの？ K 点越えだから、ちょっと危ないよってことかな。
へぇー。K 点越えたことある？
飛んだことないよ。スキージャンプだよ。
ごめん。よくわかってなかった。
スキージャンプわかるでしょ？
スキージャンプって、あれ、助走つける？
つけない
か。
助走走るって何だっけ？あの、山の上っつうか、まあ、そのジャンプ台の上から、
うんうん、
こう、ピッピッピッって手離して、
うん、
こう、ジャンプをして、あ、板の、こう、並びの綺麗さとか、長、ね、飛距離とかを争うやつよ。
足をさ、パッて閉じて、またパッて閉じ、
それモーグルだよ、多分。ちょっと大丈夫？
大丈夫だよ！経典でしょ？知ってる知ってる。はい、じゃあ次のお便りいきますよ。
はいよ。
こちらですね、うん、ペンネーム日劇エースさんからいただきました、
うん、
他のところに栄養がいっちゃってるみたいだね。
あ、 マスミンのおっぱいみたいなこと？
私のおっぱいみたいなことかな。
でもこのおっぱいは、あれだよ、家に帰って、解散って言いながらブラを外すとみんなそれぞれの持ち場に戻ってくる。
そうなった時。
ばっかじゃない。
本当に。
今集合かかってる状態だから。
そうか、集合解くと、みんな、はーいって帰ってくる。
家に帰ったら、みんな今日も一日お疲れ様でした。
解散って言うと。それぞれの持ち場に、シューって
帰ってくから、
まったいらよ。
嘘、それはないでしょ。
ほんと。今、だからほんと集合してんの、全員が。
へぇー、いいブラ使ってんだね。
ナマちゃんも集合かければ？
集合か、でも、
なんか常に解散してるよね。
そんなことないです。小山ぐらいはあります。
集まり悪いよね。
ああ、そうかな。
もっとみんなちゃんと集合の呼び声に反応してよっていう風に喝を入れたら、
うん、来てくれる？
もうみんなが集合するんじゃない？まずいよ。今は本当になんか有志だけが集まってる感じだよね。
本当ちょっと胸があるからってさ、いい気になんだよ。
はい。ということでですね、このコーナーでは皆さんからのメールをお待ちしています。一気同戦ドラゴンデスニー公式ホームページにある投稿フォームからぜひぜひ送ってくださいね。
はい。皆さんからの投稿お待ちしております。
一気同戦 DDR ドラゴンディスニーラジオ公式ホームページは www.1期当選.com。
三国志を教えてあげる。
やっぱり疲れちゃう。
なんで捨て鉢なの？
エコーが。はい。三国志を教えてあげるこのコーナーはですね、一気当選のストーリーの原点となっている、三国志の豆知識を紹介していきます。
はい。
今回紹介するのはこれ。関羽の持つ武器、青龍偃月刀について。はい。アニメ、一気当選ドラゴンディスティニーで、関羽が武器として使用している青龍偃月刀は、三国志にも登場している関羽の武器です。
うん。
それ、今日はですね、それについてお話をしようと。
お、でっかいカマみたいなやつでしょ？
カバ？
カマ。
カバじゃない。
カバじゃない。カバ。違うよ。カマ。
まあ、なんだろう、槍だよね、どっちかっつうと。槍でもないな。なんつうの？本当に。
なんかさ、
刀か。
なぎなたみたいな。
そうだ、なぎなただ。
だよね。
うん、そう、はいはいはいはい、そういうやつですね。
うん、
三国志で関羽が使っている青龍偃月刀はですね、うん、重さ約18キロ。
うお
ーという武器で、関羽はそれを片手で軽々と振り回していたと。
うん。
言います。
へ
ぇー。はい。と、カンはね、自分の武器を作るときに、うん、もう素晴らしいの作りたいと思って、うん、鍛冶屋さんに頼んで3ヶ月かかって、うん、この青龍偃月刀を作らせたそうですよ。
へぇー、うん。
うん。で、まあ、カンはですね、可愛いよね、こういうとこ。うん、この青龍偃月刀に霊園鏡って名前をつけたんだってさ。
うわ、寂しい。
あれでしょ、要は自分の毎日使ってるペンに太郎って名前つけるもんでしょ。
そうだよ、
もんでしょ。
これね、
かわいいじゃん。
すごい強い武将なのにさ、このさ、霊園鏡っていう名前もさ、もう現代だからなんとなく意味もわかんないし、うん、あ、そうなんだって思うけどさ、もしかしたらチャッピー的なさ、なんか、すごく力の抜ける名前だったかもしれない。
霊園鏡の縁ってさ、これ、ツヤ、だよね。
そうだね。
なんかあったのかね。ツヤっぽいことが。
ツヤっぽいことが。でも、冷たいツヤ、霊園鏡の霊は冷たいっていう字だよね。うん、霊園って今日は？
今日はこれあれでしょ、ノコって字でしょ。
ああ、意味が全くわかりません、
ね。
とにかく霊園鏡って名前つけたんだ。
名前つけた、遊んでたじゃん。使って戦っていたと。
そう、霊園鏡みたいなね。はい。
そう、だからまあ、ね、カオも自分の武器のことを霊園鏡って呼んでるわけですけれども。
うんうん、
そう、これね、うん、この後に、まあ、カオは倒されたわけですけれども、
はい、
その時にですね、韓昌っていう、まあ、武将がいてね、それが、カオの、その、うん霊園鏡、青龍偃月刀をもらったんだって。
うん、
で、もらって、うん、こう、使ってたかわかんないけど、とりあえず、もらったらしいんだけど、
うんうん、
あまりにもそれが、やっぱ目立つから、武器として。
そうだよね、
目立つから、そう重いし、目立つから、それが目印になっちゃって、うん、逆に、だから、あいつが、関羽を倒したんだっていう、対象になっちゃって。
うんうん、
で、関公に倒されちゃったんだって。
それをもらったがために
そうそう、もらって目立つから、うん、あいつが仇だーっつってみんながわーって狙われやすくなったって。
でさ、現在さ、その何青龍偃月刀はどこにあんの
どこにある
うん。だってすごいさ、あれでしょ名刀なんでしょ
でももうきっとどっか行っちゃったよ。
どっか行っちゃったんだ
あれじゃない古墳掘るみたいになんか出てくんじゃないの
これ霊園鏡だみたいなことで。
うん、へぇー。なるかもしんないね。
はい、
ということで、二人は、 声の仕事をするにあたってこだわりの道具常に持っているものとかありますか？だって。
あ、最近私たちさ、こだわってさ、常に持ってるものがある
ね。あるね。
せーので言ってみようよ。うん、せーの、水筒！イエーイ！
よくわかんないけど。この盛り上がり。気が合うね。
ね。
そうそう、あれいいよね。
うん。なんかさ、アフレコスタジオってさ、ちょっと流行ってんだよね。
そう。特に、一気当選の現場ではみんな持ちすぎだよね。
持ちすぎ。
なんかね、井上きっこさんが最初に、水筒を持ってて、うん、なんか水筒の中にいつも黒豆茶を入れててさ、うん、で子供の頃使ってた水筒って、こう、コップがあってさ、そこにいちいち吸わなきゃいけない、そうそうじゃない、
うん、
でもさ、直接飲める水筒。
うん、で、蓋がついててね。
そうそうそう、350ml ぐらいしか入らない。
うん、
小ぶりな水筒があってすごくいいよって言ってて、うん、私はまたまたって思ってたの。重いじゃないですかとか言って、でも実際買って使ってみたらさ、
うん、
えらい便利だよね。
えらい便利。うちもね、さやかさんが、事務所の先輩さやかさんが使ってて、
うん、
いいよなばこれって言って、言われて買ってみて、
うん、
まあ、キックさんも使ってたし、
うん、
やっぱいいね、あれ。
ね。
だっていつまでもあったかいんだもん。
そうなんだよ。夕方ぐらいまでほかほかなんだよね。
うん、
なばちゃんいつも何入れてんの？
私ね、ピンクジンジャーのハーブコーディアルを薄めて入れてる。
はぁ、うん。かわいい飲み物だね。
そうよ。
そう。
何入れてんの？
私、生姜湯。
でも私もジンジャーって言ってるけど、生姜だからね。
そうだよね。桃色生姜だよね。
そうそう。
ピンクジンジャー。
紅生姜ってこの間言われたもん。
違うよ。そっか、でもね、あったかい、ジンジャーはですね、すごく喉にいいんですよ。
でもやっぱね。
うん。
やっぱどうしても、これからでも夏はどんどん便利そうだよね。だって夏ってさ、冷たい飲み物ばっかになるからさ、逆にあったかいの飲めなくなるんだよね。
う
ん、
そうそうそうそう。だから、一年を通して使っていこうと思うので、うん、皆さんもね、ぜひ。
そう、おすすめ。
おすすめ。
まあ、みんな喉使うことそうそうないと思うけど。はい、おすすめです。
はい。
はい。
見てください。
はい。ということで、三国志を教えてあげる今回はですね、関羽の、青龍偃月刀について、語ってみました。
はい。はい、それではここで一曲お聴きください。一機動戦ドラゴンデスティニーのエンディングテーマ曲です。いおりさんで、ガラスの花。
髪を撫でる夜風、道を照らす星座。
お別れの時間になってしまいました。
はい、うん、なんか今日あっという間だったね。ゲストがいるとますます早いね。
毛深いゲストだったね。
胸毛見せてもらわなきゃね。
あ、そうだ、後でお願いしようよ。見たことある男の人の胸毛って。
一回だけ体育の先生の胸毛を見たね。ポロシャツからさ、体育の先生ってポロシャツ着てるじゃない。
着てるね。
ポロシャツのこの二つ目のボタンあたりからちょろちょろって出てるのに、
ボタンあたりから出てるの。やだ、ボタンホールから。
ボタン、そうそうそうそう。まあ開いてたんだけど。
私もう二度とその先生のホイッスルで集まりたくなる。うるせえ、ピーじゃねえって言いたくなる。胸毛をなんとかしろって。
そんな感じだった。
見せてもらおうね。
うん、見せてもらおう。
背中の毛も見せてもらおう。
背中の毛ちょっと興味ある。
どんだけ繋がってんだって話だよね。
だって美容師さんが迷うぐらいでしょ。
うん、虎の模様にカットしたらいいんじゃない、宣伝のために。
いいね。それで黄色く塗ればさ、
うん、
自分があのマスコットみたい
なそうだよね、はい、ということでですね、なんか毛の話をしちゃいましたけども、うん、ですね、3月の25日、さっきも言いましたけれども、うん、一期当選 DDR の公開録音、
うん、
はい、東京ビッグサイトで開催している東京国際アニメフェアのメインステージにて朝10時半から来ます。はい、私たちのテンションを上げるためにもですね、ぜひ皆さん、
ね、みんな来てくれるとね、
うん、
テンション上がるから、
はい、
来てください。
お願いします。
はい、ゆきとさん DDR のステージを見た後はメディアファクトリーブースにも遊びに来てくださいと、
うん、はい、ぜひぜひ、はい、ということでですね、うん、この番組へのご意見ご感想バカっていう名のコーナーへの投稿をお待ちしております。
はい、一期当選ドラゴンデスティニー公式ホームページに公式ホームページにある投稿フォームから送ってくださいね。
それではそろそろ終わりましょう。一期当選を愛する投資たちに直、
次回もこのラジオ番組をお聞きなさい。